1929年、ニューヨークの株価大暴落をきっかけに世界恐慌になる。ハラハラ。これに対し、アメリカは、ルーズベルト大統領が、ニューディール政策、ダム建設など、公共事業を増やし、雇用を確保する、を行い、打開する。ソ連は、社会主義で国民を強制した。イタリアでは、ムッソリーニ率いるファシスト党による独裁政治が続いた。ドイツでは、ヒトラーのナチ党による独裁政治が始まる。これらの独裁政治で他の国に攻めていくような傾向をファシズムという。イギリスやフランスは自国と植民地だけで貿易をするというブロック経済を行った。日本はもちろん軍国主義。1931年、満州が欲しいなということで自作自演の満州事変を起こす。これにより満州国を作り、清の最後の皇帝だった溥儀を皇帝にした。満州での揉め事を話し合いで解決しようとしていた犬養毅首相は、1932年に海軍将校に515事件でしばかれる。このあと、満州らへんどうなってんねんと国際連盟の人たちが見に来る。そしてやっぱ満州国あかんという決断がされたので、1933年に日本は国際連盟を去った。その3年後、今度は陸軍将校が血迷って警察庁や首相官邸を襲う226事件が起きるが、3日でしばかれる。しかしこれにより、せっかく政党政治になってきたのが軍部寄りになってしまった。その翌年の1937年、中国の北京の近くの橋で、日本と中国がちょい揉める盧溝橋事件が起き、これをきっかけに、いい機会やしばいたる、こら、と両側がなり、日中戦争が始まる。とりあえず、首都の南京を攻めて占領したが、蒋介石率いる中国も粘った。この頃、中国国内では内戦状態にあったが、日本がやばい、ということで、抗日民族統一戦線を組織して協力した。ちなみに、この時の南京で、南京大虐殺、一般市民が無意味に殺されまくる事件が起きた、と、中国での反日感情の大きな原因となっている。粘りまくる中国のせいで戦争は長引いていた。翌年の1938年には国家総動員法を出し、国のどんなものでも戦争に使うことができるようにした。1940年には政党が解散し、大政翼賛会にまとまった。アメリカは地味に中国を応援したので、日本との仲は悪くなった。この頃、中国や満州、東南アジアを含めた大東亜共栄圏、アジアはアジアだけで栄えましょう的な、という考えが出てきた。